杉林智彦の経営はデザインできる。はじめまして、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの安藤光嗣です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。
はい、杉林智彦と申します、は
い、よろしくお願いいたします。
さあ、いよいよ、
はい、
第1回目待望のスタートいたしましたね。
スタートいたしました、
うん、
やっぱりここは定番の自己紹介からしていただくのが、
ね、はい、
よろしいかなと。
はい、
お願いできますか。
じゃあ皆様はじめまして、改めまして杉林智彦と申します。私はですね、そうですね、もう約25年30年弱建築の設計と不動産の分野でこう働いてきています。
素晴らしい。
で、まあ、去年一昨年ですね、約20年間勤めた不動産デベロッパー退職して、うん、満を持して自分の会社を創設したいという私でございます。よろしくお願いします。はい、でナビゲーターの、ね、安藤さんの紹介も軽くさせて、じゃあちょっと私からね、簡単にその後にしていただきましょうか。
はい、もうちょっとでいいので、
うん、実はですね、去年から経営者の会をですね、実は私銀座のカフェをやっておりまして。
素敵なカフェなんですよ、
うん、そこは結構流行る、終わるのが早くてですね、うん、銀座の真っ只中でやっているのに、なんと7時半で終わってしまうという、
もったいない、
非常にこうもったいない使い方を、贅沢な使い方をしていまして、そこの、まあ、空き時間を利用して全国からですね、非常に親しい、非常に素晴らしいですね、経営者の方々にお集まりいただいて、経営者の会を去年の7月からスタートいたしまして、うん、この経営デザインという会を運営しております。
はい、
でその運営の責任者としてこの安藤光嗣さんにご協力いただいております。では軽く自己紹介よろしいですか。
はい、はい、そうなんです、責任者というふうに紹介いただいたんですが、
はい、
なんとなく杉林さんと一緒にいろいろやらせていただいていて、いろ、うん、んないい経験をさせていただいているなっていう感じに感じています。
そうですね、
はい、
うん、
お仕事としてはずっと片付けの仕事をしてきたんですけれども、うん、そうですね、最近はちょっとジョブチェンジをしましてですね、
ジョブチェンジ、
はい、風水師というお仕事を、うん、中心に活動しています。
そうですね、
はい、
非常に中国でね、
はい、
日本人女性風水師としては初めて講演をされたということを聞いてますけども、はい、
そうですね、
うん、
なんか本場の中国でどうなんだろうと思ったんですけれども、うん、意外に反応が良くて、
うん、
すごく楽しい経験をしてきました。
じゃあそんなね、はい、安藤光嗣さんをお迎えして、
はい、
この杉林智彦の経営はデザインできるという番組をこれからですね、週に1回毎週こう配信をさせていただこうと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
さて自己紹介の次といえば、
うん、
やっぱり、うん、この番組をどうして始めようと思ったのかっていうようなところからお聞きしていきたいんですが、
はい、はい、設計をずっとやっているとですね、設計で実は一番大事なことがあるんですけど、うん、それはこう安藤さん、こう何だと思います？
設計で一番大事なこと、
うん、設計を取り組む上で一番大事に、私もそうですし有名な建築家さんもそうですけど、うん、皆様がこれを一番大事にしているというのがあるんですけど、
ビジネスとかで定番で言うとゴールイメージみたいなことですかね。
さすがですよね。
あ、そうですか。
よくコンセプトと言いますね、
はい、あ、コンセプト、
まあ、日本語に直訳すると趣旨、はい、
うん、
設計の趣旨、まあ、意図だったりするんですけど、
はい、
これがないとですね、非常にまあ軸みたいなものなので、
うん、
設計もいろんな人が関わるの で、
ですよ、ね、
これがないとですね、うん、みんながその船頭士さんがいなくて、
うん、
羅針盤がない船に乗ってるようなもんで、
恐ろしい、
うん、今だとね車に乗ってるとナビゲーターがありますけど、
はい、
安藤さんも私のナビゲートをしていただきますけど、
はい、頑張ります。
その趣旨みたいなものがないとですね、はい、非常にこう、まあ、ゴールだったりね、向かうところが分からなくなってしまうので、
本当にそうですよね。
設計で実は一番重要なのがコンセプト、
うん、コンセプト
なんですね、
うん
うん、そして経営はデザインできるという番組のコンセプトですけども、
はい、
一番はですね、約30年間、不動産デベロッパーにいてですね、建築の世界にいながらいろんな物件を扱っていくときに、こうデザインと経営、売り上げっていうのはこうどういうふうにこう結びつければいいのかなっていうことを若い頃からずっと、ある意味悩んでですね、そこを、いろんな方々と協力してこう作り出してきたんですけども、特に不動産っていうのはこう2つのこう要素から成り立ってるんですね。
2つ
で何から成り立ってるかというと、こう土地と建物、不動産で土の上、不動産っていうのはその建築と、土地ですね、この2種類で成り立ってるんですけども、こう土地っていうのはですね、その土地の土のまんまだとあんまり価値が上がらないんですね。価値がそのまんまなんです、坪単価いくらっていうような、
もう決まっていますもんね、
大体決まっていて、じゃあそれを買った人がもう一回土地のまま売っても、そんなに価値は変わらないんですね。
そうですね、
でその上に例えば家を建てたり、病院を建てたり、保育園を建てたり、こう商業施設を建てたりして、いろんな方々が出入りする中にその収益を生んだりすることで、こう価値が高まっていくんですね。
その土地の価値が、付加価値がつくようなイメージですかね。
だから土地の価値を作るのは本当に建築だったり、そこのオペレーションだったりするんですね。その元が一番はそのこうデザイン、どういう建物を何のために、誰のために、そしていくらぐらいのお金をかけてこうデザインするっていうのが価値を作るこう元になってるっていうことに、
なるほど、
当たり前なんですけど、
そうですよね、
当たり前なんですけど、やっと気づいたのが30歳ちょぼぐらいでですね、私は22歳の時にこの設計の分野に入ったんですけど、設計とかデザインっていうのは価値、つまり価値イコール分かりやすく言うとこうお金、利益っていうことにここではしたいと思うんですけども、それを作れるのはデザインの力なんだなっていうことにすごくですね、当たり前なんですけどこう発見した、
なんか腑に落ちた瞬間があったんですね。
そうなんですね。なんかそういうことって安藤さんって考えたことあります？
人生にそういう転機ってありますよね、いくつか。あの時のあれがっていう、逆に杉林さんは今のお話で言うと、その大きな気づき、デザインが価値を生むんだって思って、発見したきっかけみたいなのは何だったんですか？
ですね、一番はよく賃貸マンションだとか、そのいわゆる収益物件ってこう言われるものがあるんですけど、その企画設計をしている時にですね、よく部下の方々が、ここの壁に木を張りましょうとか、ここのエントランスのここは大きなガラスを作りましょうとか、デザイナーの部下が20人ぐらいいましたので、話していくと、かっこよくていいんですけど、お金かかりますよね。
そうですね、当然、
でこのかけたお金ってどういうふうにしたら回収して、もっと言うとそのかけたお金以上のものを、その入居者さんですね、からいただくにはどうしたらいいんだろうっていうのをですね、当たり前なんですけど考え始めたんですね。でその時にいろんな他の物件だとか、こう日本中の物件だとか、いろいろ調べ始めるんですけど、そうするとですね、うまく作っているところがあるんですね。お金をかけてるんですけど、かけすぎず、でも非常に入居者さんにとってこう便利だったり、機能的だったり、そしてこう居心地が良かったり、っていうふうに非常にうまく作っている、建築家の方々、大先輩ですね、がいるので、これはと思って、慌てたんですね、私は。
慌てた、
なんで慌てたかっていうと、そういう目線でデザインっていうものを見てきてこなかったなって気づいたのが30歳前後だったんですね。
それはあれですか、もしかするとこうデザイナーとしてただデザインを描いてればいいときは、当たり前ですけど、お金かかってもいいデザインにしたいわけですよね。
そうなんですよね。
でもそれがこう部下を持つようなちょっと経営者目線が入った時に収益っていうことが当然大事になってきますよね、
うん、
で初めてその2つのこうちょうどいいところをやっていくっていうのの価値みたいなことに気づかれたっていうことなのかななんて思ったんですけど、
さすがです安藤さん、さすがです。その通りでございます。
はい、それが30歳ぐらいだったっていう。
さすが鋭いね、安藤さんはね、いつもね。
やめてください。
それはラッキーだったというか、はい、設計を志す人として、うん、結構ですね、ものを作ったりする人は、まあ、作りたい人たちなので、
そうですよね、すごい分かります。
あんまりお金のこともちろん かかるから考えるんですけど、どうやってそれをここから利益を生むという考えをですね、実は教えてもらったことがなかったんですね、
うん、
これは圧倒的に焦ったのは、うん、そういうふうに見ている量が全然足りないなと思ったんですね。そこからまあスイッチありましたね。
あ
まず私東京に住んでいるものですから、東京中のものをまず自分で行って見て、はい、まあ、商業施設だったらこう食べたりで楽しんだり、まあ、保育園だったら病院だったらこう見学したりして、
うん、
だんだんだんだんそうするとこの建物全部でこう、ね、大きいものは何億とか何十億とか何百億かかるんですけど、はい、うん、1日でどれくらい稼いでるのかなっていうことを考え始めるんですね、うんうんうん、そうすると1日でいくら稼ぐっていうことは大体月にいくら稼ぐ、
はい、
そうすると年間の稼ぐ割合、お金がだいたい計算できるようになってくるんですね。
できますね、はい、
そこから使ってるお金、うん、まあ、支出っていうんですけど、経費ですね、人件費とか材料費、まあ、レストランだったらね材料費なんかを抜いていくと、はい、こう利益っていうものが出てくるんですね、
うん、
そうすると最初にかけたお金は何かっていうと建築のお金ですね、
はい、
で建築の払ったお金に対して毎年稼げるお金のこう率が出てくるんですね、うん、それを利益率っていうんですけど、うんうん、あ、こうやって不動産デベロッパーってホテルを作ったり、うん、商業施設作ったりしてるんだなっていうのが非常に面白くなってきてですね、
あ、そこに30歳にして初めて視線を持っていくことができた、
うん、それはたまたまですけど、ね、まあ、前職で不動産デベロッパーっていうところに勤めてたんですけど、はい、それが良かったですね。
あ、うん、そうですよね。なんかよくすごくいい建築家の方にオーダーして、
うん、
当初の予算よりものすごく高くなってしまった物件とか、うん、そういうお話聞くので、う
ん、ありますね。
そうですよね、きっとその視線、うん、視点がちょっとないというか、うん、薄いというか、
うん、
そういうデザインのされる方多いのかもしれないですね、
うん、そこからこれはと思って日本中を駆け巡り巡ってたくさんのものを見た、はい、挙句世界中どうなってんだろうと、
今度世界に目が、
うん、いうのに目を向け始められたのが30代半ば過ぎからで、はい、そこからいろんな世界中の、まあ、建築はデザイン見に行くんですけど、うん、こうどういうレストランがどういう場所でいくらで出してて、うん、どうやって稼いでるのか、ホテルとかねっていう基準 のお友達とか先輩に経営者の方々が多かったので、うん、行くツアーをですね、世界デザインツアーっていうのを勝手に企画して年に 2,3 回、
はい、
皆さんと行って、
はい、
もう世界中を駆け巡り始めたのが30代半ば過ぎだったんですね。
うーん、ホームページに掲載されてますよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
中でどこかのホテルの一室に泊まられた時に、
うん、
確か25万円ぐらい一泊、
うんうんうん、
でもこれでも安いと思ったっていうふうに価値を感じてらっしゃった分があったと思うんですね、
うんうん、
きっとそれはこう見て、あ、この部屋はこれくらいかかってるなとかすぐ分かってしまうから、うん、その価値が分かっちゃうっていうのもあるのかななんて思ってたんですけど、
そうですね、お部屋自体とか建物にかかってるお金ももちろんなんですけど、うん、こうブランドってありますよね、うん、
はい、
もう安藤さんもブランドお好きなのか分かりませんけど
普通です
いろんな女性だったよね、バッグのブランド、
まあ、皆さんお好きですよね、
ビトンだったり、うん、メスあとはね、うん、ブルガリとかアクセサリーありますけど、
はい、
あれって物にかけてるお金よりも、
うん、
そのブランド価値っていうのは非常に高くて、
う
ん、
そうですね、
それは非常にこうヨーロッパは非常に得意なんですね。
そうですね、
うん、歴史が長い、もう1000年2000年の国なので、
うん、
で一方でアメリカっていうのは300年余りの国なんですけど、うん、そこでもそのブランドっていうのを短期間で作り上げるっていうところにはこのデザインの力が非常に重要なので、これまた改めてどっかでお話しようと思うんですけど、
はい、
ぐーっと戻ってなんでこの経営デザインをやろうとしたかっていうお話なんですけど、
すみません、どんどん脱線しました、
うん、安藤さんと、ね、お話してると非常に面白いので
失礼しました。コンセプトの話でしたよね、
うん、そうなんですね、
はい、
で、まあ、経営者の方々がこうどうやったらこうデザインだったり、うん、自分の会社をブランド化してお金を稼ぐかっていうことに、うん、まだまだこう非常にこう、まあ、不慣れだったり、
うん、
ある意味こう伸びしろがまだまだたくさんこの日本にはあるなって私はこう思ってるんですね。
伸びしろ、
うんうん、まあ、ヨーロッパだとかアメリカっていうのは非常にこうブランドビジネスっていうのは非常にうまいんですね、
うん、そうですね、
うん、さっき言ったようなもちろんそのアパレルブランドもそうですけど、
はい、
まあ、歴史が長い中で、うん、ブランドを使って自分の会社の収益を上げるっていうことが非常にうまい文化があるんですけど、うん、
はい、
日本には実はまだまだですね、うん、それが根付いてない反面伸びしろがすごくあるなって思ってるんですね。でそのことを経営者の皆様にこうお伝えしたり何かヒントをね、
うんうん、
私の経験だったり私じゃなくてもいろんな歴史の中でいろんな経営者の先輩方々いらっしゃるので、うん、そのことを情報発信するために、まあ、実は銀座のカフェで会をスタートしたんですけど、うん、
はい、
そこをもとにより多くの方々にこういう考え方があるんですよとか、うん、ヒントっていうのをこうデザインと経営をどうやって直結させるかと、
うん、
いうことをお伝えして皆様 そのビジネスのヒントだったり、うん、こう売上の向上だったりブランド価値の、うん、まあ、再構成っていうのを中にこう生かしていただきたいなっていうところから、うん、この番組をスタートさせていただきます、
はい、それがコンセプト
でございます。
わかりました、すみません、
まずこんな感じで大丈夫ですか。
ね、とてもいいですよね、
うん、
なんとなく今お伺いしてて杉林さん発見しちゃったんですね、うん、その、
はあ、いいこと言う
ね、そう発見しちゃったのをみんなに、
うん、
これすっごいいいよって伝えたいっていう思いがすごいあるんだなっていうのを改めて気づいたので、
うんうん、
もうその秘密をどんどんお話ししていただきたいなって、
どんどん暴露していきますので
、はい、思っております、うん、それではもっともっとお話伺いたいなっていうところでなんですけれども、うん、そうですね、うん、1回目のお時間としては終了という流れになってきましたので、
はい、
で実はですね、
はい、
毎回ちょっと杉林さんにこの経営のデザインのヒントを最後に一言でちょっとまとめていただいたらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
ぜひぜひ、
いいですか、
それはやっていきましょう、
はい、じゃあ、はい、記念すべき第1回の経営のためのデザイン、
はい、
ヒントということで一言お願いしたいと思います、はい、わかりました。
経営のデザインの秘訣はコンセプトにあり。
杉林智彦の経営はデザインできる。はい、それでは、うん、早くも終了の時間になってしまったんですが、
もう早いですね、
はい、どうでした今日は。
いやでもね、やっぱりちょっと緊張しますよね。
あ、そうですか、
うん、
はい、よかったです。ちょっともう私相手にもう全く緊張しないとか言われてもねなんか寂しいので
いやでもね、安藤さんのこのリードだったりこのサポート非常にこう安心感があったので、
ちょっと途中脱線しました、お話面白すぎて
脱線もさっき言いかけたこう発見だったりね、
はい、
そういうヒントがたくさん隠れてると思うので、うん、まあ、脱線しつつでもお伝えしたいことをしっかり皆様にお伝えしていこうと思いますの で、
そうですね、はい、
これは毎週火曜日、
はい、火曜日に
毎週発信していきますので、
頑張りましょう
頑張りましょう、
はい、
結構頑張らないとですね。
そうですね、うん、はい、
でまた先ほどお話したいろんな、まあ、私の情報だったり、
はい、
考え方がですね、私の会社のホームページにこう掲載されているの で、
そうです、ね、
私の会社名をちょっとお伝えさせていただきますと、デザイン経営研究者と、
はい、
まさにデザインを経営することを研究し続ける会社というふうにこうつけているので、うん、そちら の、 ホームページを開いていただくと、はい、まあ、いろんなことが載っておりますので、
はいはい、デザイン経営研究者ですね、
うん、そうですね、はい、よろしくお願いします、
はい
はい、
では今日はこの辺で皆様とお別れということ で、
うんうん、そうですね、
はい、 ではお相手はナビゲーターの安藤光嗣と、
はい、杉林智彦でした。
はい、
また
お会いしましょう。この番組はデザイン経営研究所の提供でお送りしました。